御取り次ぎを願いいただき、神のおかげに目覚め、お礼と喜びの
生活を進め、神心となって人を祈り助け導き、神人の道を歩そう。
こうやってテープレコーダーを前に次々置かれたら、総理大臣になったような気分ですね。ただいまより記者会見を行いますというわけではないですけどね。今日は初代の12年の日柄を迎えさせていただきました。私は不覚にもちょっと先日から喉風邪をひいておるようでして、少しお聞き苦しくて申し訳ございませんが、四代金剛様がね、お礼を先に立てていかないといけませんよってね、教えてくださった。なかなか人間はね、このお礼を先に立てていけないんですね。心配とかね、不安とかね、そういうものが先に立つんですね。先立つものは金とか言いますけど、いろいろね、そのお礼を先に立てていくってなかなかできにくいんですね。でその初代父もですね、よくそれを言うとりました。別に四代金剛様と初代父は友達だったわけじゃないんです。別に相談しとったわけでもないんですけど、言うことがやっぱり一緒だったんですね。それはやはり神様の前立ちとして神様のお取り次ぎをさせていただくということは、おのずとそういうふうになるんだなという思うんですね。世の中にはね、世界にいろんな宗教があってですね、いろいろ今大きな問題が起きてきておりますがね、よく言われる言葉にね、一神教という言葉があります。これはキリスト教とかイスラム教のように一つの神様を絶対的にいただくという信仰ですね。一神教。で、もう一つ別に多神教というのがあるんですね。多神教、多くの神様をいただくというね。で、その日本人はどちらかというとその多神教的と言われてるんですね。つまりですね、お稲荷さんにもお参りする。正月にはお稲荷さんにね、参るとね。それでその1年間のことをお願いするとね。で結婚式はキリスト教でしましたっていうね。同じ人がですよ。それでお葬式は仏教でしましたっていうのがね、普通なんですね、日本では。でこういうのを多神教的な信仰という、あまりそのこだわらない、アバウトといえばアバウトなんですが、私も性格が非常にアバウトな人間でね、悪く言うするとチャランポランなタイプなんですが、日本人はそういうふうな、世界中のその多数の人たちからすると不思議な民族なんですね。それでキリスト教の人やイスラム教の人は日本人に対して、あなたは何を信仰してるんですかって聞かれると、日本人はいや私は無神論者ですとか無宗教ですとか言うんですね。自分はそうしてお稲荷さんに参ったり、結婚式はキリスト教でするとか、お葬式は仏教でしてるのに、私は無宗教ですなんて平気で言うんですね。ひろし君は国際的な今友達がいるけど聞かれることない？
いや、
ない。そう、今度聞かれたらどう答えるか楽しみだね。私は変なじいさんのところに行きおりますとか言ってね、話にならんのね、何教なのかって。そこで今日はその答えじゃないですけどね、一つ皆さんにヒントをお与えしたい。金剛教は一神教なんですね。ただし 字が違う。一つの神と書くんです。普通の一神教はね、根高教は一つの心と書くんですね。これは初代がよう言うてたことなんですね。一神教だと、ね、一神を立てる宗教なんですね。ですから一神教でもない多神教でもない一神教と、シャレじゃないですけどね、そこが大切なんですね。でその一神教の一神が初代の送り名にちゃんとついてますね。一神万事御影氏、初代一神万事御影氏、一神を立てれば万事おかげ。昨日もお話しましたけど、この一神がキーワードですから、皆さんは根高教の信心してますといういいんですけど、根高教の信心してますというだけじゃ中身ができてないですね。なんとなく教会に行ってますね、うん、教会の行事には参加してますね。教祖様の時代も実はそうだったんですね。大手の方がお参りしてたんですね。大谷の生き神様ありがたいで言ってね、あそこへ行ったら何でもおかげになるで言ってみんな来たんですね。しかし教祖様はその一人一人をよく見ていらっしゃってですね、一心の氏子、一心でない氏子と分けていらっしゃったんですね。これが非常に大事な、一心の氏子に入ると必ずおかげで、ね、皆さんはどうでしょうか。確かに教会にお参りしとる、月例祭にも参りとる、大祭にもご用させてもらっとる、いろいろしとる。で周りの人からもあの人は根高教の信者だと見られて、ね、でも近所の人側から土経教義と言われたらちょっと素経教義というぐらいですねそれでその信心の中身いうものが大事なんですね。その金剛様はね、あの多宗教を否定しはしたりはしてないですね。親指でも五本の指があるようなもんでみんな違うからいいんだと、お釈迦様もキリスト教さんもみんなねそれぞれいいんだというふうに教祖様おっしゃってですね、すごく寛大です。やぶ神小神の前を通るときでも頭を下げて通れとこういうんです。ですからいわゆる一つの神の宗教のように、うちの神様は絶対だけど他の神様は間違いだとか悪魔だとかいうようなことを言う、そういうことは一切ないですね。寛大です。ほんだらええ加減かというと、ええ加減じゃないです。実は一心でなければならないと、こう一つの心でなければならないとこうおっしゃるんですね。結婚するのでもね、あの子もいいこの子もいいどの子もいいと言ってたんでは結婚にならないですね。ただの浮気性なやつということになるんですね。それでは信用にならない。この人と決めたらこの人と最後までね、生涯を共にするというのが一心でしょ。最近世の中ちょっと変わってきてね、なんか最近世間を騒がしている代議士さんがいらっしゃるそうですが、ねえー、まあいろいろそういうことが起きてきてね、その日本っていうのは一体どうなってんだろうかなという面もあるんですが、その信心は一心でなければならない、ね、これ初代が生涯かけてやはり取り組んだことでして、そしてその成果が今ここに現れてきているというふうに私は思いますね。ですから初代一心万事御影、なぜ初代がついているかというと、私は二代にならなきゃならないんですね。でまあ真嗣先生は三代になっていくことが願われてるんですね。だから皆さんはどうなんですか。わしら信者でけん関係ねえや、ね、先生頑張ってや、ね、私らは気楽に信心します、先生は一心にご記念すればよろしいが、ね、私ら信者だけまあそう難しいことを言わんでもよろしいが、ね、本当それで初代が喜ぶでしょうか。 初代に習って本当に一心を立ててしっかりおかげをいただいてほしいというのが本当の願いなんですね。皆さんもそこを目覚めて、ね、皆さんがこの今日参拝されている皆さんはよう取り組んでくださっている方ばかりなんですね。ですからそれ以上何もかにも言うことはないわけでありますが、しかしそこのところはいつも課題にしていかなければ、ああもう私はこれでよろしいね、いうようなあぐらをかく気になったら一心でなくなるということですね。どうぞ何でもこのことをおかげにさせてくださいという気になったら、昨日の話じゃないんですけど、行列を作ってでもね、新しい機種の電話を買いに行くぐらい、やっぱりそれぐらいの気にならないと一心とは言えないでしょうね。最低ね、バーゲンに行ったらどうぞどうぞ皆さんどうぞ行ってください言っとったら自分買えんですね。真っ先に行って、順番ね早めに行って欲しいのを買うから買えるんでしょ。実は信心も一緒なんで、その気持ちが薄れたらおかげはどんどん人が持っていきます。私はどんどんおかげがね、いただけない日にちが経ってしまうということになるんですね。どうぞ皆さんそこを、ね、よく理解していただきまして、一層取り組んでいただきね。太志君も最近一番前に座るような、これはその一心が生まれてきた証拠ですね。後ろで見学してキョロキョロしょるうちはまだまだ一心じゃない、本当にがむしゃらになってひたむきになってすがると言います。この袖にすがる、私が帰ろうとしても先生行かないで行かないで、ね、すがる。そうしたら心の中にあるものをあげなきゃいかんやな、それぐらい皆さん行かなきゃ、いずれくれるだろう、遠く遠巻きにして待ってる表じゃいただけないかもわからない、必ずいただくためには一心をすがりきる、ね、神様が向こう向いとっても神様引っ捕まえて袖を引っ張って、神様なんでこれおかげくれんのってしっぱり込む、それぐらいの信心をしなきゃならないということですね。初代はそういうことを教えてくださったから、神様から一心万事見かけ牛という贈り名をいただけたん、皆さんもそうなってくる、ね、適当おかげない人ってどんな贈り名つけるか恥ずかしいでしょ。生涯適当信心おかげない人になっちゃいけませんよ、ね、どうぞ一心万事見かけ牛のようにおかげをいただいてください。これが今日の初代のお日柄にあたっての初代からの願いの皆さんへのお取り次ぎです。はい、今日も読まれました。真剣に御取り次ぎ。